西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。この番組は2014年の4月から始まったんですよね。そして丸10年を迎える今年の3月で終了する運びとなりました。そこで2月と3月はファイナル企画として、これまでたくさん出演していただいたゲストティーチャーを週替わりでお招きして、思い出話に花を咲かせたいという企画でございます。そしてこの8週すべての出演者のお名前を書いてご応募いただいた方の中から抽選でお二人にクオカード3000円分をプレゼントします。最終回3月25日の生放送で当選者を発表しますので、ぜひぜひご応募くださいね。お待ちしております。さあ、というわけで今日のゲストティーチャーはこの方でございます。向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、なんかね、この番組にもいろいろとご出演いただきまして、鉄道ファンの方にワクワクするような話を、で、あの、本当市民の方もへえそうやったんやみたいなお話をね、いっぱい聞かせていただきまして、ありがとうございました。あの、一番最初はあの、さあ向川線と赤道車を語ろうということでね、あの、すごい赤道車のお話いっぱい聞かせていただきました。
赤道車ね、はい、懐かしいもの、阪神電車のね、車両で、まさにこの赤道鈴之助みたいやということでね、はい、赤道車と名付けられたというお話しました。
ねえ、まあそこからもう鉄道の痕跡探しとか、阪神甲子園球場の、まあ、あの歴史とか、まあいろいろと鉄道にまつわるお話を伺ったんですが、いや、本当にやっぱりいろいろまだまだありますよね。
そうですよね。
はい。
実はね、はい、一つすごい記念の年になってるんですよ、今。
ほうほう。
JR のね、うん、神戸線。
はい。
あれがね、開通したのが1874年なんです。
うん。
ということは、
はい。
2024年ということは、
はい。
計算しましたらね、
うん。
計算でこんなまっすぐできるけど、150周年なんですよ。
はぁ。なるほどね。長い歴史ですね。
ね。
はい。
でね、あの、神戸線っていう、あの、まあ言ったらね、今電車がね、はい、まあ走ってますけれども。もう
この桜 FM のスタジオから駅が見えてますけど。
そうなんですよね。
そこ走ってる、はい、
そこ走ってるね、神戸線なんですけども、うん、この神戸線ができたのはね、まあね、日本に初めて、その、鉄道というのができたのが、
はい、
これが新橋横浜間の鉄道ですよね。
ねえ。
これがね、はい、1872年なんですよ。
はい。
で、この神戸線1874年なんです。
ってことは2年しか違ってないって
ことですか？そうなんです。正確に言うとね、まあ1年半ぐらいしか違ってない。
ものすごい、じゃあ、なんか歴史のある、これ線なんですね。
そうなんですね。その歴史があるけども、みんなね、やっぱりね、長男と次男って言うたら長男がね、目立つんやね、やっぱりね。それでね、まあ、はい、次男であるこの神戸線というのはね、はい、ほとんどね、うん、まあ言ったら注目されないんやけども、うん、今年はね、この JR もね、はい、やっぱり150年ということで、はい、うん、いろいろイベントあるみたいですよ。
そうなんですか。
そうなんです。もう力入れてはりますよ。
いや、甲子園球場100年っていうのはもうすごい聞いてますけど、JR の150年いうのは、ちょっとあんまり耳なじみがなかったんですが、じゃあこれからあと盛り上がっていくんですかね。
そうです。このね、今までここの線に日本でなかったもので初めてというのがね、あるんですよ。
日本で初めて。
そう。で、72年というのが新橋横浜間ですよね。
はい。
で、この74年に2年後にできた。つまり一番最初の長男にはなかったけども、
うん、
次男には日本で初めて作られたというのがあるんです。
何ですか？
これね、はい、鉄橋。
鉄橋。
鉄橋。
ほう。
でね、
はい、
鉄橋というのはね、実はね、新橋横浜間の海沿いにね、築堤を作ってずっと行ってたんですよ。
ああ、川はなかったんですか？
で、割とそういう自分でもう土手作ってね、やっていくもんやから、
はい、
その短いのんで木の木鉄橋って言うよね、もうなん
ていうの、木橋ですか？
木橋やね。
それはないと。
木橋しかなかって、はいはい、うん、で、こちらの方で日本で初めて鉄道の鉄橋が作られた。
はい、へー。じゃあすごいこうなんか記念すべきこれは線路なんですね。
そう、どこやと思いますか？
向こう側。
あたりですね。
あ、やっぱりそれしか知らないので私。
向こう側の鉄橋ね。
はいはいはい。
で、ね、向こう側の鉄橋ができたんでね、こんな鉄橋できたよっていうことで、わざわざ写真撮ってね、でそれをもうまさにね、あの当時のこの伊藤博文がね、
はい、
天皇陛下こんなんできましたって言って、
もう最先端の、
そう、写真撮って、でその写真今ネットで検索できますけど、は
い、あ、そうなんですか、
はい、重要文化財になってる写真ね。
え、今の鉄橋はその当時からっていうと何代目かにはなってるわけですか？
何代目、あの、あ、今の鉄橋よりも海側にあったんですね、
はい、あ、今はそこを使ってるわけではないんですね。
ないんですけど面白いんですよ、はいはい、そのルートを見るとね、
はい、
尼崎側土地ちゃんと空いてますから、線路の跡、
へ、
今の線路より南側にね、はい、ちょっとねその線路の跡とおぼしき、
その空き地というか、
空き地という
がちゃんとつながって
つながってて、その延長にその日本で最初の鉄橋があった。
はあ、そうなんですか。
鉄橋だけじゃない、
は
もう一つ
何なんですかね。
何なんでしょう。
な、新しいものですよね。
そうです。
あれ何でしょう。
ヒントはね、まあ、はい、一番最初のが海側って言ってましたよね。
はい、じゃあ山側、まあ、
な関係あるんですけど、
はい、
何いりますか。
え、
なんかいるんです。鉄橋があったら、
はい、
次は。
え、線路じゃない、なんだ、鉄橋の、鉄橋の。
次にいる施設としては。
え、駅でもないですし、何ですかね。え、わかんないです。
トンネルなんですよ。
トンネル。
そう、だから鉄橋、鉄道の鉄橋とトンネルが初めて作られたのがこの神戸線。
あ、じゃあとりあえずそのぐにゃぐにゃ曲がるんじゃなくて、とりあえずまっすぐにかなり行きたいということで橋かけたり山削ったりしたわけですか。
ところがね、
はい、
山削ったんじゃないんです。ん、何のところでトンネルができたと言ったら、
はい、
これね、川なんですよ。
え、なんで川、変
でしょ、
川が飛んでる、変
でしょ、疑問でしょ、
はい、
でね、実は石屋川っていうのはね、こう天井川って言って、こう上に土手があったんです、ずっと上を流れてたんですね、川がね、
はいはいはい、
そこでその川の下をぶち抜くトンネルというのが日本初のトンネルなんですよ。
はあ、その発想すごいですね。でもね、
すごいですね。つまりね、ずっとこう地上を走ってる鉄道がそのままこうぶち抜いてね、うん、
はい、
行くんですけども、
うん、
その後ね、結構ね、今はどうなってるか言うたら、
はい、
その川のところがまあ水路になってて、
はい、
でその上をね時代も変わったもんですね。
そうなんですか。
高架になってるというか今の状態なんですけど、その場所に日本初のトンネルがあった、
はい、へえ、鉄橋とトンネル、
そう、
はあ、覚えておきたいと思います、
はい、
いやいや、でもすごいことですよね、
はい、
まあ、本当にあの JR だけでもまだまだお話が尽きないっていう感じなんですが、今日はもうちょっとあの他にも鉄道の話を。
そうですね、
はい、
じゃあね、クイズです、
はい、
神戸と大阪の間にこの JR というのがまあ開通しましたけどもね、はい、4つ鉄道あったんですよ。
はい、はい、
これを時代順にお答えくださいというのは分かりますかね。
いやいやいやいや、4つっていうのは3つまでは分かります。 JR と阪神と阪急ですよね。
すごいですよ、ね、順番その通りなんですよ。
そうなんですか。
時代はその通りなんです。
そうなんですか、はい、その後の1個ですよね。問題は
そうです、そうです、後の1個あったんですけど、はい、これがね、
はいはい、
路面電車なんですよ。
あ、国道電車ですか。
そうです、そうです、国道のね、国道2号にね、
はい、
備わってそこに走ってる路面電車というのが、はい、一番最後にできて一番もう早いことなくなってしまった。
あららら。あ、期間は短かったけれども、
そうです。
じゃあその当時は4つの線があったという。
そうです。 淀川をね、はい、まあ、4つの線路が、まあ、渡ってたわけですよね、結局ね。すごいですね。
すごいことですね。え、阪神、JR っていうか、まあ、その当時は国鉄商船って言われてたんですか ね、はい、ね、それの次が阪神、
それの次が阪神、1905年、
1905年、
これもすごいですよね。
これなんか結構大変だったんですよね、作るのには。
最初にね、まあ、JR というか国鉄ね、昔の国鉄があるので、大阪と神戸の間にはそれが走ってるでしょ、まあ、だからね、認可するのって国じゃないですか、
はい、
で国のもんですよね、国鉄だから、最初に走った、
はい、
その鉄道はね。そんなら阪神が神戸と大阪の間に作ろうと思っても、これ作ったらお客取られてしまうじゃないですか
そうですよね、
そこでね、はい、認可しなかった。
あちょっと意地悪されてたんですか。そ
うです。ところでね、阪神はね、まあ、路面電車っていうのは別にこう市内をねトロトロトロトロ走る電車ですけども、はい、これがね法律が別やったんです。
あ、長距離を走る鉄道と路面電車は、
市内を走る路面電車は違う法律やったんです、
はい、
そこで、
はい、
路面電車の法律を法律で、縦割り行政ね、まあ、認可を受けてでそれを同じようにしてザーッと鉄道を神戸と大阪の間を結んで、
はい、
もうまさに鉄道なんですよ、
うん、
でも1箇所とか2箇所とかちょっとだけ路面電車みたいに道の上を走って、見かけのあたり走ってね、
はい、
これ路面電車でええですって言ってでちゃんとこれ路面電車ですねって言ってでね、認可を受けて、はい、それを理解してくれる人がいてたんですね。
ほう、
ちょっとでもええからこの道路の上を走ったら路面電車の法律でいいというふうに言うた、古市光偉という人なんですけどね、
はい、
それで言うたので、結局まあ言うたら路面電車の法律でシューッと高速で走って、電車が走って、
はい、それで都市と都市を結ぶそういう電車が誕生した、
誕生した。
はあ、
でそれを見習って関西ではいっぱいこの私鉄のブームが起こって、
はい、
で今でもねちょっと滋賀県のね大津のところでは京阪のねこう路面を走る部分があるじゃないですか、
はい、
浜大津のとこ行くのね、
あ
れがねまさにその伝統を引き継いでるわけですよ。
はあ、なるほどね。アイデアの勝利というか、ね、うまくこうその法律 の、 あの間をこうかいくぐって誕生させたと。
そうです。だからその阪神電車の功績っていうのは大きいですね。それで私鉄文化ができたということなんですよね。
はあ、じゃあ阪急電車もその恩恵を受けて誕生に至ったわけですか。
そういうことですね。で阪急の方はですね、
はい、
1905年が阪神でしたけど、
はい、
1920年にこの神戸線、これがね前田王子公園のあたりは途中で、はい、終わってたんですけど、
はい、
ずっとその神戸と大阪の間をこうドーンとね、
はい、
貫いてこっちの方がまっすぐで早いでっていうのでまさにね、阪神急行電鉄という名前に変えてね。
あ、それで阪急。
そうですね。
はあ、まあ、でも普通車も走ってたんですよね、急行だけじゃなくて、
まあまあね、でもね
でもじゃあこれはスピード速さを売りにしてというか、
ね、
まあ、阪神とのちょっと差別化ということですかね。
駅の数が少なかったですよね、阪急はね。
確かに
真っすぐでしたよね。
はい、
でまあその速いこと走れるぞという形で、まあ実際は大体ねその途中の駅のなんですけども、まあ40分ぐらいでね、
はい、
でまあ阪神にしてはまあ60分とかぐらいの感じで走ってたんですね。
あ、
JR も同じぐらいですけどね。
でもまあ本当にあのね、縦に長い西宮のその地形をねこうちゃんとこう4つの線がこう分担してというかね、お客様をまあの利便性にとてもあの寄与してくれたということですよね。
そういうことですね。まあまさにねこの4つの鉄道が走ってるということは、まさにそこにいっぱい駅ができますよね。そして町が広がってね、まあ、発展していったということで、西宮の駅だけでもいろんな駅があるというのがよくわかりますね。
これをですね、実はまだまだお話を伺っていきたいということで、またあの引き続き別の番組で先生にはいろいろとたっぷりと今度はね駅にスポットを当てて語っていただこうという企画があるんですが、先生お願いできますか。
もちろんですよね。まあ言うたら西宮にもいっぱいね、今やったら4つも鉄道が走ってて、
は
い、そして北にもね、
はい、
走ってますよね、福知山線がね。
なるほど。
西宮はね、ですからいっぱい駅があるので、その駅の歴史とかエピソードとかね、うん、ぜひぜひ喋らせてください。
本当にへえみたいなお話がね、いっぱいあるので、そちらの方もね、ぜひ皆さんも楽しみにしていただきたいと思うんですが、さあそして一番後にできて一番最初にでき終わっちゃったという阪神国道ですよね、国道電車。
そうですね、はい、国道電車、
うん、
はい、
これも結構なんか親しまれてましたよね、当時は。
そうですね、はい、このたもう本当にね、まあ、乗ってすぐにね、まあ、うん、あの道から道へね、もう便利だったんですけども、はい、やっぱりねこの自動車に負けてしまいましたね。自動車が増えてきたらもう交通渋滞が出てきて、
はい、
そして時間がね、やっぱり自動車一緒に走らないかんじゃないですか。
ああそうか。
ということは
信号もあるんですよね。
そうですそうです。だから今のまあバスでも時間通り来るかどうかっていうのがね、あるでしょ。だからどんどんどんどん渋滞がひどくなってきて、結局回ったらそうするとあんまり信用できひんないうので、時間通りにね行けへんので、お客さんも減ってしまったというようなことが原因で廃止になった、うん、1975年の5月5日で廃止になったんですね。
そうだったんですね、はい、でもこれはその街の発展に結構いろんないいものもプレゼントしてくれたんですよね。道の幅が結構本当に広くなりましたもんね、あの電車いなくなってから。
そうですね、電車いなくなってというそういうちょっとね、あの私にしてはズキンとしますけど、
すいません。
はい、はいはい、でね、おっしゃる通りなんですよ、真ん中に道路のね幅っていうのは、うん、2号線っていうのは電車抜きで考えてたんです最初、幅をね、はいはい、計画では、ところが電車やりたいって言って、まあ、阪神電鉄がね、うん、非常に努力してやったら、なら真ん中に線路を走らすっていうことになったらね、うん、そこの部分の建設費阪神持ってねっていうことなんですよね。
おお、はいはいはい。
つまりこの道が広い、今広いのは、阪神がお金出して、真ん中にあの路面電車を走らした分だけは、うん、それだけ広くなったってことなんです。
なるほどね。じゃあもう、まあ、その名残もね、どこかでいろいろと見られますよっていう話も前伺ったような気もするんですけれども、だから本当にやっぱりいいものをじゃあ残してくれてもいるということですよね。
そうですね。今はね、天ヶ崎の公園にね、2つだけあの車両が、その時の車両が保存されてますけれどもね。うん、まあ、阪神館としてはね、もう本当に便利な乗り物で、路面電車で、甲子園のところにもね、実は走ってたんですよ、路面電車がね。
ほう、
あの海水浴場まで甲子園駅から運ぶ電車が
南北に
走ってたんですよね。
はいはい。
でそれと国道2号とがあの接続してて、
はい、
ずっとあの海のところまで行けたわけですよ。
え、それは甲子園筋のあたり
ですね。甲子園筋の上を路面電車が走ってた。
はいはい。あそこもだから今本当に道幅が結構広くて走りやすい道路になってますよね、甲子園筋。
そうですね。で、まあ、駅あのずっとね海のところまで行って、
はい、
そこからね、
うん、
中津の浜線のところまで東西に今度海岸沿いも走ってたんですよ。
あ、それも実際あったんですか。
あったんです。でそこはね専用軌道って言って、真ん中にレールだけのね、
はい、
あのレールがちゃんと専用のレールが走ってる、
うん、
鉄道と一緒の線路が走ってたので、今なくなったので、あの海岸沿いの道って言ったら浜甲子園の道ね、めちゃくちゃ広いでしょ、
はい、
あれね真ん中に電車走ってたおかげという同じ原理なんです。
あ、そうなんですか。へえ、かつてはここにっていう名残はじゃあいろんなところにあるわけですね。
いっぱいありますね。その話も面白いかもしれませんね。
本当ですね。でも4つもそのね、そういう線が走ってるところって日本中でもあんまりないんじゃないんですか、同じ市の中で。
ね、本当にね、ですから最初この国鉄に並行して走るっていう路線っていうのがね、うん、認可されるのは全部阪神方式なんですよね、
はい、
ずっとやる、
うん、
でもなかなか関東でそれだけね施設っていうのが発展してないのに、関西はめちゃめちゃブームが起こってなったっていうのはね、阪神電車っていうのはもう本当に最先端の技術を取り入れてね、
はい、
そして走ったもんですから、
うん、
まあ、いい手本が近所にあったっていうことが関西発展の大きい原因ですね。
うーん、 なるほどね。またそれだけ人の移動も結構あって乗客も確保できるからその開通に至ったってことも言えるわけですよね。
そういうことですね。
いやいや、西宮市っていうのはその東西の交通はとても便利なんだけど、いまだにその南北がみたいなことはよく言われるんですけれども、今後どうなんですかね。南北になんか鉄道がなんてことはないんですかね。
昔はね、いろいろ南北の鉄道っていうのは考えられてて、
はい、
例えば天保線ってありますよね、
はい、
天崎から宝塚ね、あれ本当は鉄道になる予定やったんですよ。
え、道路じゃなくてですか。
道路じゃなくて、で道路じゃなくて鉄道になる予定が、なかなかあの市内のところのね、はい、あの線を取るとか交差をどうしようかということで、専用のバスのね、専用道になったんですよ次に。
ほ
ー、でそういうふうにバスの専用で、はい、まあ言うたらそのまあ、鉄道の代わりにバスを走らせてたんやけども、
他の一般車は走れなくて
、でそれから結局はまあ言ったら戦争状態になったりいろいろなことして、それが一般の道になったっていうので、あそこもともとこのね鉄道を開発する予定だったんですよ。
ということは鉄道会社がまたもしかしたらできてたかもしれない。
そうなんです。それも阪神なんですね。
阪神なんです。阪神さんはやっぱりすごいなんかパイオニアですね。
そうですね。
は
あ、まあ関西のこの京阪神のね、ところを全部ね、このまあ阪神にやろうっていうのがね、この創業以来こう頑張ってやっていただいたその三崎製造という人の夢だったんですね。阪神間を全てもう阪神の電鉄を走らすんだっていうぐらいの気合があったんですね。
先生のお話でね、その三崎さんのお話すごい印象に残ってるんですけど、やっぱり阪急の小林一三さんと比較してしまうとね、なかなかっていうのがあってね、三崎さんの方がなんかぐっとこうすごい最初行ってらしたのにね。
そうですね、あのまあ日本で最初のね、そのもう大きなその電車をこう走らせたっていうのも一人でほんと全部設計してますからね。でさらに甲子園球場を作った、まあ、その設計も、はい、まあ言うたらもう作ったのは三崎製造さんのおかげという、ね、ちょっと三崎製造さん推しなんですよね。
そうですね、ぜひ心に留めておいていただきたいと思いますが、はい、さあそして今年はなんと JR、国鉄開業150周年
そうです
っていう話ありましたけど、なんか華々しくなんかいろいろな、なんか催しとか行われるんでしょうか。
行われるでしょうね、はい、まあ、2年前はね、だから150周年っていうので、まあ、JR がやろうとしてもコロナだったんですね。
なるほどね、そうか。
だからその分ね、もうこれはね、はい、大々的にいろいろやってもらいたいと思いますし、
はい、
まあ私としてはね、まあ、甲子園球場100年も絶対忘れてほしくないなという、思いますけどね、まあこの JR の方も150年ということで、今回はいろんなイベントあるんじゃないかな、してほしいなと思いますね。
そうですよね。でもこんなに歴史があるというのはね、ちょっとびっくりですよね。しかもその新橋横浜の次がっていうとこがすごいなんかちょっと誇らしい感じがして。
そうです
ね、え
いろんなトンネルも鉄橋もそうですよね、
はい、
でまさにその素晴らしい駅のすぐそばで、この FM がね、の桜 FM があるというのも何かの縁ですよね、はい、これね
そうかもしれませんよね。まあ今本当にあの JR の西宮駅は随分様変わりしましたけれども、なんか中をね、改札の中を自転車が通れたりとかって当時思い出してらっしゃる方も多分いらっしゃるんじゃないかと。そうなんですよ。あのなんか通路があのなかったもんで、はい、なんか札もらって、はい、改札を通って自転車をして、南から北へ通り抜けたという。
あ、そうなん
ですか。はい。
そしたらそのあれでマンボウトンネルっていうのは流行ったんですか。
ああ、かもしれないですね。ここなんかすぐ行けたら便利やろなみたいなことでできたんでしょうかね。
ね、あのあれ本当は水路やったんですけどね、水路のところを、まあ、通ろうというのは、そう南北に抜けるところがあんまりなかったわけですよね。そうするとね、
でしょうね、踏切までというと随分と距離がある、ここを通れたいのになみたいな、そういうなんかでも市民のそういうニーズもこう拾い上げてみたいなこともあったんでしょうかね。やっぱりそれだけこうね、市民生活の中にその鉄道との共存っていうことで、いろいろとこうお互いがいいようにっていうのは考えられていたのかもしれませんね、昔から。
鉄道が発達すると、まあ、そこに住む人ができてきて、町ができて、はい、まあ、そのすごくまあ便利になって、うん、まあ、まさにその中心にあるのが鉄道ですよね。
ということはやっぱり町づくりの、まあ、根幹をなすみたいな事業ということになるわけですか、鉄道っていうのは。
そうですね、駅を作ってほしいと言ってね、はい、まあ、いろんな活動があってそこに町ができていたという歴史もね、はい、沿線にたくさんありますからね、
う
ん、
そうですよね。なんか阪急電車に新駅ができるというニュースもありますし、まだまだじゃあこれからそういった意味で新しい発展に向けて、その街づくりの中にその鉄道が登場してくるっていうシーンはいっぱいありそうですね。
鉄道というのはやっぱりね、街づくりのね、うん、本当に基盤になってるものだと思いますし、はい、そこの歴史というのをこう掘り下げていくとですね、うん、いろんなね弊が出てくるかもしれませんね。
そうですね。なんかかつてあった線、それからね、本当にあのこれからももっともっとなんか発展するんだろうなっていうような、そのやっぱり鉄道の話っていうのはなんかちょっとワクワクしますね。やっぱり
ワクワクですね、
はい、
もう私は大の鉄道ファンですので、
はい、
ぜひぜひね、うん、その歴史を皆さんにご紹介できればと思います。
すごい基本的なことなんですが、丸山先生がなんでそんなてっちゃんというか鉄道ファンになられたのかというのは何か大きなきっかけがあったんですか。
15歳の頃ね、はい、私撮り鉄だったんですよ。
お、写真を撮る。
写真を撮る、
はい、
で SL、 全国の SL のね写真を北海道から九州まで中学生だてらに撮りに行ってたという、
すごい冒険ですよね。中学生にとっては
一人でね、
はい、
北海道のね稚内のところの原野を歩いたりね、九州の中の阿蘇山の中のね、あの高森線っていうこうなんかすごいこのところにね、鉄橋の上を走ってるこう機関車を取りに行ったりね、
はい、
全国をこう巡って、で鉄道ファンという雑誌にもね、
はい、
まあ言ったら15歳ながらライター的に書いてたんですよ。
その世界ではもう丸山先生はもう当時からとても有名な方
だったんですね。いやいや有名じゃないですよ。
も
うなんか数回ぐらいですけどね、レポートを書いて、はい、このこんなものがありましたっていうのをね、
はい、
ちゃんと今も雑誌鉄道ファンの古い古いのを探ると私の名前が出てくるかもしれません。
すごいですね。西宮でも撮られたところはいっぱいありますか。
あ、この辺りはねまだもうすでに電化してましたからね。あ、
そうか、
はい、
ね、特にそういう時代に SL を追っかけてらしたっていうのもなんか丸山先生のロマンみたいな感じですごい素晴らしいですけれどもぜひぜひじゃあそのね、お話なんかも交えながら新しい番組になってもぜひぜひあのまたいっぱい楽しいお話を聞かせていただきたいと思います。第1から第4金曜日の午後6時から45分間の西宮再発見という新しい番組が始まります。この再発見の際はね、彩りという字を当ててるんですけれども、まあ、あの本当に彩り豊かな西宮のいろんなお話を、特に丸山先生には駅、鉄道の駅にスポットを当ててお話を伺いたいと思います。第2金曜日に丸山武雄先生には登場していただく予定でございますのでよろしくお願いいたします。なので1回目の登場は4月の12日の金曜日です。
ワクワクしますね、はい、今からもう楽しみです。
ぜひよろしくお願いいたします。さあ残り少なくなってまいりました西宮徹底解剖、次回は西宮市立郷土資料館の前館長の合田重信さんと今の館長の氷谷和子さん、お二人に登場していただきます。そしてあのクイズの答え合わせもいたしますので、ぜひぜひ来週もよろしくお願いいたします。ということで今日のゲストティーチャーは向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
この番組は西宮市の提供でお送りしました。